12日火曜日の小樽しりべし版です。小樽市総合博物館の館長が11年ぶりに交代しました。4月から館長に就任したのは佐々木徹さん、66歳。北海道立北方民族博物館で学芸員の経験があるほか、北大大学院で教授などを務め、博物館の価値を引き出す運営方法などを考える博物館学の研究を行ってきました。前館長の石川直明さん、69歳は、将来あるべき博物館を作るために佐々木さんの見識をお借りしたいと期待しています。佐々木さんの博物館への思いや今後の意気込みを聞きました。問い、どのような経緯で館長に就任しましたか。答え、石川さんに声をかけていただきました。当館が観光振興や街づくりへの取り組みを評価されて日本博物館協会賞を受賞したとき、推薦したのが私でした。そうした縁がありました。問い、小樽市総合博物館の印象は。答え、今国内の博物館のおよそ6割において学芸員が1人から5人です。そのような中で当館は学芸員が11人と多く、活動も多岐にわたっている印象でした。問い、多岐にわたるというのは。答え、総合博物館というだけあり、鉄道や自然史、科学や歴史など幅広い分野の展示がされています。情報を大学などの専門機関に提供するだけではなく、市内で販売されているお土産のパッケージに使う写真を提供するなど、資料の商業的な利用にも協力し、観光振興の下支えをしています。博物館の資料はハードルが高く感じられ、民間企業が商業目的で利用することはあまり多くはないです。問い、新館長として取り組みたいことは。答え、来場者の動線を観察しています。どこでどんな年代の人がどれくらい立ち止まっているのか、何を期待して訪れたのかなど、インタビューもしてみたい。そうしてデータを集めて、鉄道という大事な文化財をはじめ、貴重な資料の価値をしっかり伝えていけるような、より良い博物館の在り方を考えていきたいです。佐々木徹さんのプロフィールです。1959年、札幌市生まれ、北海道大学大学院修了、同立北方民族博物館の学芸員などを経て、2000年に北大大学院文学研究科の助教授、2008年に教授につき、2025年から名誉教授。同じ年、博物館の市場調査などを請け負う合同会社エ・バリューを設立し、共同代表に就任。2026年4月から現職。次です。アニメとジェンダーをテーマとする国際シンポジウムが9日小樽商科大で開かれました。国内外の4人の研究者がクレヨンしんちゃんなど人気アニメを題材にジェンダーの視点から見解を語りました。小樽商科大主催、カナダブリティッシュコロンビア大のシャラリン・オルバー教授は、カナダでも日本のアニメや漫画が親しまれる一方、LGBTQ などの描写をめぐり、カナダの規範意識との違いに混乱する学生がいると指摘。特に、オカマとして登場する人物が笑いの対象となるケースに憤る学生が多いと伝えました。横浜国立大の須川教授は、魔法少女の変遷を題材に、日本のジェンダー規範の変化を解説しました。1960年代の登場当初は、普通の女の子が単独で人間界のトラブルを解決する存在でしたが、次第に少女同士の友情や自立、 結束して世界を救う姿が描かれるようになった歴史を紹介。およそ90人の参加者が理解を深めました。次です。本年度初めての市民アルコー運動が10日に小樽市内で開かれ、参加者26人が自然や景観を楽しみながら汗を流しました。市教育委員会の主催。市民の健康増進を目的として、毎年5月から10月に月1回行っています。この日は市役所を出発し、運河公園を目指して歩き、その後市役所へ戻るおよそ 7.4 キロの行程。参加者は道中の桜や飲食店などについて会話を弾ませながら散歩しました。次です。後志管内の11校9チームが争う第65回春季北海道高校野球大会の小樽支部予選が12日、M デジ桜ヶ丘野球場で開幕します。開幕試合は午前10時半から小樽朝陵と小樽明豊が対戦。昨年秋の全道大会で優勝し、今年春の選抜高校野球大会に出場した北翔は、13日午前10時半から小樽応用と戦います。昨年秋の支部大会準優勝の小樽双葉は、14日午前10時半から小樽未来創造校との初戦に臨みます。全道大会は25日から燃えれ沼公園野球場で行われます。小樽支部からは選抜大会出場で推薦枠を得ている北翔を含め合わせて2チームが出場します。次です。小樽開発建設部は昨年3月23日に開通した後志自動車道の無料区間2期インターチェンジから余市インターチェンジの1年間の利用状況と周辺交通量の変化をまとめました。この区間の1日平均交通量はおよそ3600台で、二木町さくらんぼフェスティバル6月開催日はおよそ5300台に増加しました。開通区間と並行するフルーツ街道を利用していた車のうち 47% が後志道利用へ転換しました。小樽開発建設部道路計画課は観光農園へのアクセスの分散化が図られたと説明します。大型車は二木や余市の市街地を回避する傾向が強まりました。国道5号の並行区間での貨物車の事故件数も前年の3件から0件に減りました。二木町は開通後について、町民の利便性向上に加え観光客増加や物流効率化にもつながっていると実感できるとし、さらに 11.5 キロ先の二木南インターチェンジの早期開通に期待しています。次は余市からです。余市観光協会は余市ミックスベリーケーキを発売しました。地場産果実を素材に開発・販売するフルーツケーキシリーズの第3弾です。ブルーベリーの甘さとラズベリーの酸味を調和させたしっとりふわふわの食べ心地の焼き菓子です。元町地域おこし協力隊員で現在は余市観光協会職員のもみきさん60歳が発案し、2023年から販売するリンゴ、2025年からの桃に続くシリーズです。今回のミックスベリーで4年越しの3部作が完成しました。土産物販売の長戸屋の札幌工場と協力して商品化しました。桃と同じ町梅川町の砂川果樹園産のブルーベリーとラズベリーを使いピューレにして生地に練り込んで焼いています。シリーズはパッケージデザインも統一感を持たせました。いずれも5個入り900円。JR 余市駅隣のエルラプラザ、道の駅スペースアップル余市、 与一宇宙記念館ミュージアムショップ観光協会のオンラインショップで販売中です。問い合わせはエルラプラザ、電話 0135-22-1515 へ。次はくっちゃんからです。町内や近郊の中高生たちが札幌大谷大音楽学科の教授学生の演奏指導を受ける春季管弦打楽音楽クリニックが9日くっちゃん中で開かれました。5校から合わせておよそ120人が参加し、楽器別のレッスンや合奏を通じて手ほどきを受けました。次は人くっちゃん発です。くっちゃん神社の神職尾形博孝さん45歳、羊蹄山を模したオリジナルおみくじ蝦夷富士みくじを制作したくっちゃん神社の神職。4月1日以降およそ200個を頒布し、神社の目の前の羊蹄山を背景におみくじの写真を撮る参拝客も多く楽しんでいただいていると話します。地域の特産品などをモチーフにしたご当地みくじの一環です。雪が残る春の羊蹄山を緑の張り子で表現し、麓に尻別川を描きました。今後は夏秋バージョンも制作予定で、地域を訪れるきっかけを作ることができればと話します。初穂料500円。人くっちゃん初でした。これで12日火曜日の小樽しりべし版を終わります。